それではメッセージをお届けさせていただきたいと思います。最初にクリスマスのご挨拶をですね、ご一緒にしたいと思います。私がメリークリスマスと申しますので、皆さんも大きな声でお答えください。メリークリスマス。
メリークリスマス。
ありがとうございます。私はこの御影福音教会の牧師をさせていただいておりますが、その傍らで関西聖書神学校っていう専門学校の社官をさせていただいているんですね。で、3年前のクリスマスの時に学生たちと一緒にクリスマス愛参会がありました。チキンをいただいて、ケーキもいただいて、で、プレゼント交換があったんですね。で、その予算が決まっておりました。1人500円で、500円でめいめい、このこれはきっと喜んでもらえるだろうなという、まあ、男子進学生にあたっても女性の先生にあたっても誰にあたってもいいようにということでですね、だいぶ考えて私買ったんですよね。で、私がこの当たったそのプレゼントはですね、それはこのプシュッと押すと泡がヒュッと出てくるですね、あの石鹸でした。で、まあ、明らかにですね、私が買ったものよりも安かった。で、ちょっとまあ内心ですね、一応教師という立場でありますので顔では笑ってけれどもですね、心の中ではなんやねんこれと思ってました。で、非常にこう、がっくりしたのがまあ本心だったんですけれども、しかしまあ後で振り返ってみますと、私はそのプレゼント交換の趣旨をちょっとこう間違えていたかなと。つまり、もらう喜びのことばっかり考えていた私だったんですけど、でもそうじゃなかった、プレゼントをして、そのプレゼントで喜んでくださる、この幸せがですね、そのお方に届く、そのためにプレゼント交換はあったんやということにですね、まあ、ちょっと気づくのが遅かったんですけども、で、翌年からなぜかプレゼント交換はなくなりまして、今年もありませんでした。で、このクリスマスというのは、実は聖書によりますと、私たちがこんな神様がいたらいいなって考え出したたくさんの神々ではなくって、私たちを、あるいはこの世界、宇宙のすべてを作られた作り主である神様がもう最高のプレゼントをですね、くださった、それがこのクリスマスなんだというふうに聖書は言うわけなんですね。で、聖書の御言葉はですね、先ほど一番最後に読んでいただいた箇所なんですが、ちょっと出していただきましょう。前に移りますのでご覧ください。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼のところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。続いてお願いします。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。まあ、ヘブル語ではメシアと言いますが、このダビデの町でやがてメシアが、救い主が生まれるっていうことは、ずっと昔からですね、何百年も千年以上も前から予言されていた。そのメシアがついに生まれるんですよ、生まれたんですよというですね、大きな喜びの知らせで、その喜びというのは、この世界を作られた創造主なる神様、父なる神様が私たち人間を愛して愛して愛しても愛しすぎて、どうしても救いたい、どうしても幸せにしたいと思って、まあ、いろんなことをなさった預言者を送ってこのイスラエルの民の目を覚まさせようとした、あるいはいろんなこの災いを送ってこの目を覚まさせようとした、いろんなことをしたんですけども、そしてこんなにも愛している、こんなにも私はあなた方のことを大切に思っているっていろんなメッセージを送ったんだけれども届かなかった。それで最後の最後にですね、ご自分の一人子であるイエス・キリストをこの地上にメシアとして送った。それも十字架に貼り付けにして殺すために、その我が子をというですね、最高のプレゼントを送る、それほどあなた方を愛してるんだよ、あなた方の存在を喜んでるんだよ、あなた方の喜んでる顔を見たいんだよっていう、その大きな喜び、その喜びが 人類に移るようにして人々の心に喜びがもたらされるという、それがこのクリスマスの目的でありました。皆さん、このクリスマスにですね、どなたかにプレゼントをなされでしょうか、あるいはなさったでしょうか。で、あなたが一番大切な愛する人にですね、プレゼントをあげようとする、その時のお気持ちをですね、想像していただきたい。どんな気持ちでプレゼントをお送りになるでしょうか。きっとそこには、愛が込められているだろうと思いますよね。そしてその愛する人のためのプレゼントであるならば、高価なものであったとしても、犠牲をいろいろと払わなくちゃいけないとしても、その犠牲を惜しいとも思わないのではないでしょうか。私の大好きなですね、クリスチャン詩人に八木重吉という29歳で亡くなった方がおられるんですね。その方が桃子っていうこんな印象深い詩を書きました。お願いします。桃子よ、お前がぐずって仕方ないとき、私はお前に原骨をくれる。だが桃子、お父さんの命がいるときがあったらいつでもお前にあげる。この詩は、私がまだ独身の時に、出会いましたけれども、父親になってみてなお一層この言葉が染みるようになりました。父なる神様は私たちを愛して、私たちのためにどんなものでも惜しむことなく与えたいと思って、そして自分自身の命と同じ価値を持つ一人子イエスをこの地上に送った、私たちにくださったと聖書はそう言うんですね。そして、イエスは30歳まで本当に平凡な、誰からもですね、特別視されないような普通の人として過ごして、そして3年間、神の国を述べ伝え、また人々の病を癒し、悪霊を追い出し、そしてこの人々の幸せのために与えて仕えて、でも人々に拒まれて最終的には十字架につけられて死んでいくんですね。朝の9時に十字架につけられて、そして3時頃にですね、イエスがこの大声で叫んだその言葉がですね、聖書に記録されています。次お願いします。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。日本語の聖書です。全部日本語に訳されている。でもこの言葉はあまりにも印象深いので、そのイエスが口になさったその言葉の通りに、そして訳はこうだって、もうお父様お父さんって呼んでらっしゃったその父なる神様にも、お父さんって呼べなくって、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれた。それを父なる神様はどんな思いで聞い取られただろうかって思うんです。裏返して言うならば、その一人子を犠牲にしてまでも私たち一人一人を神は愛しておられる、このことを聖書は私たちに告げたい、そういう本なんですね。天地のすべてを創造した人格的な存在である神様を信じるっていうことは、私たちの存在に意味があるっていうことと直結しています。もし神様がこの宇宙を作ったのではないとするならば、このすべてのものは偶然できたということになります。ここにキャンドルがあります。また皆さんが座っておられる椅子がこんな風にですね、輪を描くように置かれています。これらは偶然にこういうふうに、ここにあるというふうに誰も思いませんよね。そうなんです。私は何もしなかったんですけども、この教会の愛する皆さんがですね、心込めて準備をなさった。そしてまたその前には、この椅子にしてもキャンドルにしても何にしても、誰かが作ってある目的のためにこれを仕立て上げようと思って、そしてここに置かれている。 合目的性と言いますけど、目的にあって一つ一つのものは意味を持ち、用いられていくと。で、ましてや私たち一人一人はどうか。もちろん考え方としては偶然の産物だっていうふうに考えることもできるけれども、そのような人生はおそらくとても虚しいものだろうと思います。で、聖書はそうは言ってないですね。一つこの画像を写していただきましょう。次お願いします。その次です。はい、ちょっと私を消していきましょうか。ちょっと邪魔ですね、私は。すいません。はい、ありがとうございます。これ地球ですよね。で、宇宙から地球を見た無神論の宇宙飛行士たち、あるいは科学者たちが地球に帰ってきてから、私は神の存在を信じる、そういった熱心なクリスチャンになったっていうケースがいくつもあるそうです。その壮大な宇宙空間の、星々を見ながら、そして外から地球を見て、でこんなにも美しいものが偶然にできたはずがない、そしてこれをデザインし作ったその存在神を信じるようになったというんですね。いやー、そうだろうなって思わずにはおられません。すべてを超越した創造主である神様はご自身に似せて私たち人間を作ったと聖書は言っています。ですから私たちは清いものを好み、悪に憤り、そして愛し愛されることを願う、神がそのような存在だからだと聖書は言うんですね。その私たちが作られた目的にかなって生きるときに、私たちは最も有意義で幸せな人生を送ることが、また全うすることができる。じゃあ私たちの生きる目的は何か、皆さんお考えになったことがおありでしょうか。何のために自分は生きているんだろうか。この人生って、この一回限りの生涯って、この一つだけの命って一体何のためなんだろうかって。で、聖書は実は私たち人間は愛し愛されるために生きているんだって言うんですね。愛こそが最も価値高いものである。お金も価値高い、名誉も素晴らしい、健康であることも有意義だけれども、それらで本当の意味での幸せを買うことはできない。私たちは愛することによって、また愛されることによってこそ本当に生きてきてよかったと悔いのない生涯の終わりを迎えることができるんだと聖書は教えています。皆さんはどう思われるでしょうか。さて、先ほどの聖書の箇所でですね、登場していた羊飼いたち、少し見てみましょう。次お願いします。その羊飼いたちが受けた天使からの見つけの続きですよね。あなた方は布にくるまって飼い場桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。この史上最大のビッグニュースをですね、羊飼いたちが聞いた。で、次お願いします。見つかりたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして探し当てた幼子イエスを拝し、そして救い主が生まれになったんですよ、私たちの救い主が誕生したんですよと羊飼いたちが知らせていったんですね。でけれども、当時の羊飼いたちというのは実は戸籍もない 100% ユダヤ教徒という、そのユダヤ人の社会において、イスラエルの民族の中において、羊飼いたちはそのイスラエルの人たちが最も大事にしている神の律法、この特に安息日律法ですね、安息日には仕事をしてはいけない、ただ神を礼拝せよという、それを守らなかった、守れなかった、羊たちを世話しなければならなかったから。それでこれ大きな矛盾なんですけど、つまりその羊飼いたちが羊を飼ってくれてるからこそ、この礼拝の時に 必要な生贄も下げることができるんだけれども、でも人々はその羊飼いたちを蔑み、差別し、この律法を守れない汚れた人々だというふうに排斥していました。そういう羊飼いたち、でも彼らがこのビッグニュースを授けられて、そして多くの人々に伝えるという大切な役割を与えられたんですよ。で、このことにメッセージが込められています。聖書を見ていきますと、社会的な弱者、虐げられている人、孤独な人々、傷ついている人々、のけ者にされている人々、自分なんていらないんだ、お前たちなんて不必要なんだ、そんなふうに思われている人々、死にたいと思われている人々にこそ神様は愛を注ぎたい。そういった人たちにこそ、いや、そうじゃない。私はあなたを愛している。私の目にはあなたは高価で尊い存在なんだ。かけがえのない存在なんだということを知らせたいと思っておられる。そういうぬくもりいっぱいのメッセージが聖書の始めから終わりまでずっと貫かれている。で、その一つがこの羊飼いたちにこそこのメッセージが託されたということだったんですね。マザー・テレサがこんなふうに言っています。次お願いします。人間にとって最大の資産は、誰からももはや必要とされていないと感じることです。それこそが人間にとって最もむごい、寂しい、辛いことです。あなたはもう必要ない。その時人は倒れます。まさに羊飼いたちはそんな思いで生きていた。そしてマザー・テレサはインドの多くの、そのカーストのですね、下のもう触れることも許されないというような、そんな貧しい人たちを抱きかかえてですね、あなたは神に愛されています、あなたは生まれてきてよかったんです、生まれてくるべき存在だったんですよということを告げて、安らかにこの地上の生涯を終わる、そのことをひたすら手伝ってきた、そういう人ですよね。あなたはもう必要ない。誰からそんなふうに言われても、いや、あなたを作った神である私があなたを必要としている。あなたは大切なものなんだ。そんなふうに告げておられる。最後にですね、一人の、本当に、辛いところを通られて、今輝いておられる女性のことを紹介して終わりたいと思うんですが、ご存知の方々多いと思います。次お願いします。この横田早紀江さんっていう方ですね。次にプロフィールを載せています。お願いします。京都にお生まれになりました。1977年、長女のめぐみさん、中学校1年生の時ですね、下校途中で消息を絶ち、苦悩の日々が始まると。その後、宣教師夫妻に導かれ、キリスト教の信仰に救いを求め、84年受洗。97年、元北朝鮮工作員の証言により、めぐみさんが北朝鮮に拉致されたことが分かり、夫の茂さんと共にめぐみさんの救出に乗り出すと。2002年、北朝鮮政府は日本人13人の拉致を認めたが、拉致被害者安否の発表で死亡とされた人の中にめぐみさんも含まれていた。しかし、娘の生存と再会を信じ、活動を続けていると。で、この方がですね、こんなふうに書いてらっしゃるんですね。次お願いします。突然愛する子が煙のように姿を消してしまった。それはにわかには信じられない、受け入れがたいことでした。どんなに苦しく耐え難いことだったでしょう。娘の恵みが忽然と姿を消してしまった時のさまざまなことが心によみがえります。どうか生きていてと絶叫したくなるような気持ちで、私は毎日娘を探し回りました。何の手がかりもなく、時間だけが過ぎました。生きる望みが絶たれたようで、心に虚しさが満ちるばかりでした。次お願いします。そんな時、私は一冊の聖書をいただきました。涙に暮れるしかない私は、何気なくページをめくって呼ぶ記というところを読み始めたのです。呼ぶという人は信仰の厚い正しい人でしたが、子供たちを一度に亡くし、すべての財産を失い、自らも重い病に侵されます。 あまりの悲惨さに時には生まれたことを呪い、神に恨み事も言います。しかし最後まで神に目を向けて苦難の時を通り抜けるのです。次お願いします。どんな苦難の中でも神に信頼するヨブの姿に言いようもない感動を覚えました。ヨブはこう言っています。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろう。主、これは神様のことですね、創造主のことです。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。次お願いします。この言葉に私は引きつけられました。さらに読み進んでいくと、聖書の一つ一つの言葉は私の魂に痛みとともに心地よく染みました。人を超えた深く大いなるものが、大いなるもの、真実の神の存在を感じたのです。恵みがいなくなってから本当に久しぶりに深呼吸ができたことを覚えています。次お願いします。人知の及ばないことも神の手の中に。少しずつ聖書を知るうちに自分のちっぽけさや汚さに気づかされていきました。そして私のように罪あるすべての人間を救うため、キリストが十字架の苦しみを体験され、血を流して死んでくださったことを知り、深い感動を覚えました。次お願いします。神様、私は本当にあなたを知ろうともしない罪深い生まれながらのわがままなものです。人知の及ばないところにあるあなたのご存在は、この世界の悲しみ、苦しみ、すべてのものを飲み込んでおられることを信じます。恵みの悲しい人生も、この小さなものには介入できない問題であることを知ります。こうして私は神を受け入れました。私たちが自分を大切にしたいと思ってもそうできない、大切な家族、親友、あの人この人、愛しているはずなのにその愛を貫くことができない自己中心性、弱さ、その自分がしたいと思うことができない、自分がこう生きたいという生き方ができない、その矛盾を聖書では罪と言っています。その罪を人間の力ではどうすることもできないと聖書は言うんですね。それを全部イエスがあの十字架で背負って、代わりにその罪の結果としての呪いを、死を受け取って死んでくださった。でも3日目によみがえらされて、多くの人々にそのお姿を現されて、そして天に帰り、今も聖霊としてここにも、そして信じる私たち一人一人の心の内にもいてくださる、このお方によって生きる新しい人生を、この横田早紀江さんも選ばれた、今晩もその生き方にお一人一人が招かれている。どうぞ、初めて聖書のメッセージに触れたっていう方も、そんな神様がいるんだったら私も信じたい、そんな救い主によって愛されて生きる、また本当に愛することもできる生涯があるんだったら、私もそんな生涯に入りたい、そう思われませんでしょうか。ぜひこれを機会に聖書を開いて、またこの教会に足を運んでいただけたら幸いだなと、そう思います。お祈りさせてください。恵み深い天のお父様、キャンドルライトサービスのこの時を感謝します。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。どうかいつ死んでもあなたの御国に行くことができる、また生きながらにして天国のような愛し愛される幸いに生きることができる、苦しみの中、絶望の中にあっても不思議な希望に生かされる、そんな新しい生涯をあなたは私にお与えくださる神です。どうか今晩集われたお一人一人、またズームを通してつながっておられるお一人一人、一人も漏らさず、その神様からの豊かな祝福をいただいて、有意義な目的にかなった 愛し愛される生涯を全うしていかれますように心からお願いをいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。